こんにちは。今日はマイクロソフトラブ Java で広がる、今後の世界ということで、今ですね、マイクロソフトの中で、いろいろな取り組みがなされているわけなんですけれども、その中でも特に Java に関する部分のですね、アップデートをご紹介したいと思っております。で、まずですね、簡単に自己紹介の方をさせていただきたいと思います。私はですね、この、7月にですね、日本マイクロソフトに入社いたしました、寺田と申します。よろしくお願いいたします。以前はですね、別の会社でですね、Java のエヴァンジェリストの方をやっておりましたが、今後も引き続き、マイクロソフトのプラットフォーム上で、Java を利用していただくためのですね、情報発信を継続してやっていきたいと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。先ほどマイクロソフトは非常に大きく変わったという話をいたしましたが、こちら皆様ご存知でしょうか。マイクロソフトの CEO のサティア・ナデラという方がですね、ある、カンファレンスでですね、マイクロソフトは今 Linux のことを愛しているんだと。いうようなメッセージをですね、参加者の方々に、お届けしました。実際にですね、このマイクロソフトがですね、サティア・ナデラ体制になってから非常に、大きく変わっております。実際にはですね、マイクロソフトラブ Linux、マイクロソフトラブ OSS といったような形でですね、今、Azure というプラットフォームにおいてはですね、Windows サーバーだけではなくって、Linux であったり、その Linux 上の環境上でですね、.NET だけではなくて、PHP とか Ruby とか Java といった、今までマイクロソフトが提供してきた、テクノロジー以外のテクノロジーもですね、どんどん皆様にご利用いただきたいということでですね、非常に今大きく変わってきております。実際には、Azure、マイクロソフトの Azure というプラットフォームは、非常にオープンなプラットフォームになっております。OS レイヤーで見ても、先ほど申し上げましたように、Windows サーバーだけではなくて、Linux であったり、FreeBSD であったり、それ以外の OS も、自由に動かしていただくことができます。また、構成管理につきましても、今流行りのですね、Docker であったり、Puppet とか、非常に多くの、構成管理ツールをサポートします。また、データベースに関しましても、今、世の中に提供されております、SQL データベースとかですね、通常の、リレーショナルデータベース、こういったものもですね、幅広くサポートしております。さらに、デバイスに関しましても、モバイル関連でですね、Android、iOS、Microsoft のですね、Windows Phone といったような、さまざまなデバイス上で、操作していただくことができますし、ウェブのアプリケーションといたしましても、ワードプレスとかですね、こういったものをですね、簡単に立ち上げていただくこともできるようになっております。また、言語に関しましては、先ほど申し上げましたように、今まで、提供しておりました .NET だけではなくって、Java とか PHP、Ruby、こういったものを開発するための、統合開発環境もですね、幅広くサポートしています。具体的には Eclipse とか IntelliJ、こういったものをですね、ご利用いただけるほか、CI を行うために必要なですね、CI ツール、例えば Jenkins といったような、ツールもサポートをしております。この中で今日は私は、Java というような、ところにですね、絞って、ご紹介したいと思いますが、Java でですね、Web のアプリケーション開発を行っていただくために、何が必要なのかというものを、今一度振り返ってみたいと思います。具体的にはですね、Java で開発を行う際には、統合開発環境が必要です。統合開発環境として、NetBeans、Eclipse、IntelliJ、こういったものをサポートしておりますし、仮想 OS といたしましては、Windows サーバーはもちろんのこと、Linux とかですね、その Linux サーバーの、コンテナ上でですね、Docker を動かしたり、することもできます。また、この各 OS 上で、アプリケーションサーバー、もしくはウェブサーバー、こういったものが必要になってまいりますが、こういったものもですね、Azure 上では幅広くサポートをしております。これはですね、非常に Azure の重要なポイントで、特定のベンダー、 とかですね、特定のアプリケーションサーバーに依存した形ではなくて、非常に多くのアプリケーションサーバーをご自由にお客様にですね、選択していただくことができるというようなメリットがあります。また、Web のアプリケーションのフレームワークといたしましては、Java 標準の Java EE だけではなくて、もちろん Spring、Spring Boot、もしくは Play とかですね、Grails、こういったような今流行りのですね、Web のフレームワークもですね、皆様にご利用いただくことができるようになっております。これらがすべて Java で Web のアプリケーション開発をするために必要な道具がですね、すべてもう Azure 上でご利用いただけるということをご理解いただければ嬉しいなというふうに思っています。また Azure はですね、エンタープライズのアプリケーション開発、またエンタープライズでアプリケーションのですね、サービスを提供する上においてもですね、安心した材料というものをちゃんと兼ね備えております。ハイブリッドな連携をしたい場合、また、エンタープライズグレードのですね、セキュリティであったり、そういったものが必要な場合に、そういったものをちゃんと Azure は兼ね備えております。また、スケールアップ、をさせる場合にもですね、簡単にできるようになっています。では、ここからですね、さらに、具体的にその Azure 上の Java をですね、皆様にご利用いただく上でですね、どういったものを皆様にご利用いただけるのかというものをですね、具体的に、ご紹介したいと思っています。で、この際に、皆様に、ご検討いただきたいのが、皆様が提供したいサービスというものがどういったものなのかというものをまず捉えて考えていただきたいなというふうに思っています。アプリケーションをですね、簡単に作って、そのサービスをですね、迅速に展開していきたい場合、もしくは、今、トレンドとなっておりますが、DevOps とかですね、マイクロサービスといったような形でですね、ここの、アプリケーション開発を、より、サービス化してですね、一つずつのサービスを細かく、提供していくようなマイクロサービス、もしくは、Dev から Office までですね、連携して、コンティニュアスインテグレーションからコンティニュアスデリバリーまで、一連した流れでですね、やっていきたいといったような場合、さらには今までエンタープライズグレードでしっかりとした環境構築をなさっていた、企業のサービスにおいてですね、同じようなことをですね、クラウド上で提供していきたい場合、それぞれでご利用いただけるサービスというものを私は選んでいただきたいなというふうに考えております。具体的に、じゃあ、これらを考えたときにですね、どういったサービスが利用できるのかを示したものが次になります。PaaS、WebApps と言いますが、Azure 上では WebApps と言いますが、PaaS のサービスを提供しているものがございます。また、コンテナ型のサービスとして Docker、また、今までの既存の、システム開発とシステム構築と同じような形でやっていきたい場合に、IaaS といったようなサービスも提供しています。こういったサービスを、Azure 上でですね、展開していただくことが、もしくは選択していただくことができるわけですけれども、私がここで皆様に、お勧めをしたいのはどれかと申し上げますと、こちらの2つになります。これは私の個人的なお勧めではございますが、Docker もしくは IaaS をご選択いただくことによって、より柔軟なシステム開発というものを、ご利用いただけるんじゃないかなというふうに思っています。まず、IaaS につきましてはですね、こちらは詳しくご紹介するまでもなくですね、エンタープライズの、アプリケーション開発、もしくはサービスを提供する上においては、セキュリティとかがですね、非常に重要になってまいります。この際に今まで蓄えていただいた皆様が培ってきたノウハウというものをそのままの形で提供できるのはこの IaaS になるかと思います。この IaaS を、お勧めする理由といたしましては、やはり柔軟なカスタマイズ、皆様ご自身の手でですね、柔軟なカスタマイズができるという点が非常に大きなポイントかと思います。また、 もう一つの私の、おすすめといたしましては、ここ数年、非常に注目を浴びておりますコンテナ技術、ドッカーというものがあります。このドッカーというものはですね、今トレンドとなっているだけではなくてですね、Java の業界においても非常に今大きなトレンドとなっております。実際に、私はですね、先週末まで、10月の、下旬に開催されておりました Java 1サンフランシスコというものに行ってまいりましたが、この Java 1というイベントにおきましても、この Docker に関する、セッションはですね、非常に多くございました。実際にはですね、Docker というキーワードだけで検索していただくと25件の検索がありますし、実際に、ここの Java 1の会場にはですね、Docker 社の方が自ら参加してですね、Java の開発者の皆様に、情報をお届けしたといったような、こともあります。また、世界的にはですね、Java チャンピオンと呼ばれている、非常に優秀な、技術者の方が、選ばれているわけなんですけれども、大体世界中で100名ぐらいいらっしゃるわけですけれども、こういったその Java の業界の中でも、非常に精通した方々もですね、今、Docker はですね、皆様の開発生産性、また、生産性だけではなくて、運用開発、すべてを含めて楽になりますよ、こういったようなものを、メッセージとして出しております。これは特定の Java チャンピオンが申し上げているだけではなくて、非常に多くの Java チャンピオン、がですね、この Docker に注目をしております。この Docker なんですけれども、コンテナ型の、技術ということで、現在は、Linux の、サーバー上でですね、Linux のコンテナとして動かすことができますが、現在ですね、マイクロソフトでは、この Docker に対する取り組みというものも非常に強く、行っております。具体的には、昨年、秋に、アナウンスをもうすでにしておりますが、この Docker 社とマイクロソフトは非常に強い協業を行ってですね、将来的に Windows サーバー上で Windows のコンテナを動かすといったような取り組みも現在、行っております。具体的にはですね、すでにもう皆様にお試しいただくこともできるようになっています。2016、Windows サーバー2016のですね、テクニカルプレビュー3というバージョンから、Windows サーバー上で、Windows コンテナを動かす、技術。こういったようなものも、すでに、皆様にお試しいただくことができるようになっておりますし、Windows の開発者の皆様、もしくは .NET の開発者の皆様はですね、統合開発環境として、Visual Studio をご利用いただくことが、あるかと思いますが、Visual Studio にはすでにですね、この Docker とですね、連携するための機能をですね、統合していたりもします。非常にですね、今、マイクロソフトとして積極的にこの Docker というものも、取り組んでおりますので、ぜひ、Windows を使いたい方は Windows サーバーで、ご利用いただくこともできますし、Linux サーバー上や Linux のコンテナを動かしたいという場合には、通常通りですね、Linux のコンテナとして動かしていただければと。では、この Docker という、ものをですね、これからご紹介していきたいと思いますが、まだまだですね、日本においても、これは日本だけではなく世界的にもですね、この Docker というものを、認知されていらない、いらっしゃらない、技術者の方が多くいらっしゃいます。これは私が、イベント会場でですね、お問い合わせさせていただいても、昨今の、Java 1のイベントでもですね、まだまだ多くの方々が、この Docker、名前は聞いたことあるんだけれども、まだ実際には試したことがないとかですね、試したことはあるんだけれども、まだ本番環境まで適用していないといったような方が多くいらっしゃいます。ただ、今後ですね、この Docker というテクノロジーは非常に、注目されておりますし、どんどんどんどん本番環境の方にも適用されていくかと思いますので、まずはこの Docker が出来上がった背景というものを簡単にご紹介したいと思います。で、これをですね、ちょっと簡単にご紹介する際にですね、皆様に現在どうやっていらっしゃるのかなということをですね、考えてみていただきたいなと思います。例えばですね、 開発のプロジェクトを行う際に、環境を整えていくということは非常に重要なことでございます。例えば、一つのプロジェクトで30人の開発者がいたら、その30人の使う環境、まあ、それがノート PC なのか、もしくは仮想環境なのか、それぞれ、プロジェクトによって違うかと思いますが、この環境を整えていくというのは非常に難しい、また大変な作業になっております。で、例えば Java の Web のアプリケーションを開発する際においてですね、何が重要になるか、何が最低限必要になるかというと、例えば JDK のインストール、Java の開発環境のインストール、また、Web のアプリケーションを動かすための開発、実行環境をインストールしていただく必要もあります。さらにデータベースと連携するためにはデータベースのインストールも必要になります。ウェブの実行環境としてここでは例としてTomcatを挙げてますが、これがワイルドフライでも、Grassfish でも WebLogic でも WebSphere でもそれぞれ、いろんなバージョンが用意されてますし、 MySQL だけではなくて Oracle のデータベース、 Windows のデータベース、それぞれで、多くのバージョンというものが、あります。じゃあ、具体的に Java の JDK のバージョンだけを見てもですね、どのぐらいあるのかというのを具体的に見ていただきます。JDK だけご覧いただいてもですね、どんだけバージョンがあるんですね。さらに Tomcat ではこれだけ多くのバージョンがあります。MySQL になるとこれだけ多くのバージョンがあります。開発の案件においてですね、プロジェクトがどんどんどんどん進化していくとですね、新しい人が入ってきたり、もしくは、さらにテスト環境とかですね、運用環境、本番環境、こういったものをどんどんどんどん整えていただく必要がありますが、一番最初の段階でですね、用意した環境、具体的には一番最初にアップデート、45から始めたけれども、JDK でいうとアップデート45から始めたけれども最新バージョンでは60とか65とか66とかこういったようなバージョンがあります。その入ってきたタイミングによってバージョンが変わったりとかですね、そういったことも非常に多くあるんじゃないかなというふうに思います。これが開発環境だけではなくってテスト環境、さらには本番環境まで全ての、環境を統一していくというものは非常に難しい作業ではないかなというふうに考えております。じゃあ皆様、この開発環境とかですね、テスト環境、本番環境を整える、整備するのをどうやってやっていたのか。古くはですね、管理台帳とかに記載していた、こともあるかと思います。いまだに、こういった管理台帳でですね、管理をされてらっしゃるプロジェクトもあるかと思います。それだけ昨今ではですね、仮想環境も増えてきましたので、こういった開発環境とかは仮想環境上で整えていく。こういったのも今多くあるんじゃないかなと思います。やはりですね、管理台帳に記載して運用管理をしていく。それをもとにですね、環境を構築していくにも、人間が介在すると必ずですね、ミスは発生します。さらに、仮想マシンとかですね、イメージを共有する場合にも非常に多くのディスクサイズ、もしくはその、作ったイメージを、転送しようものなら何十ギガのファイルを転送したりとかですね、共有したりするのは非常に大変な作業ではないかなというふうに思います。ここで皆様にとって便利になるのがこの Docker でございます。Docker というのは、アメリカの Docker 社が開発したですね、開発して提供するコンテナ管理のソフトウェアでございます。で、仮想マシンに対する、メリットといたしまして、非常にファイルサイズが小さくなる、また、パフォーマンスも、非常に高いものになっています。このパフォーマンスというものは何かというと、仮想イメージをですね、起動しようと思うと、すべての OS、ブートシーケンスからですね、始まって、いろいろな起動サービスを全部立ち上げていく。その、起動時間というものは非常に多くなってきますが、このコンテナ型のサービスは一つのプロセスを立ち上げるのと同じような感覚でですね、この一つずつのサービスをですね、簡単に立ち上げることができるようになっています。また、移植性、ポータビリティが非常に高いのもメリットです。 さらにですね、開発者と管理者が、管理者がですね、密に連携を取り合える、こういったようなものでもあります。Docker という、キーワードのもとにですね、いろいろな、ところでですね、Docker を連携させ、使われることがありますが、一つ、あるのが Immutable Infrastructure。これは一度作った、環境をですね、不変なものとして扱うことができる。さらには、マイクロソフトはサービスのアーキテクチャなんかもですね、でもですね、この Docker というものをご利用いただくことができます。さらには DevOps といったような、カットででもですね、Docker というものを、扱っていただくことができます。今日はこれらそれぞれをですね、ご紹介する時間はございませんので、これらの説明は別途、ご参照いただきたいと思いますが、こういった点でですね、Docker をですね、ご利用いただくことができます。で、イミュータブル、インフラストラクチャーというものは非常に重要な、ポイントなので、ちょっとこの部分についてご紹介させていただきますと、システムの構築というものを今までは、人間が手動でやっておりました。で、同じ環境を作るにおいても人間が手動で、設定、ファイル等に従って環境構築を行っておりました。これをですね、Docker というかですね、Immutable Infrastructure Code という中では、設定ファイル、環境用の設定ファイル、スクリプトのファイルの中で環境構築を行うということを行っております。つまり、システムの構成変更というものは、コードに対して行うようになっていきます。具体的な、コード例というものは後ほどご紹介しますが、まずはこういったスクリプトファイルからですね、OS のイメージであったり、ミドルウェアをインストールしたり、ウェブのアプリケーションを構成したり、こういったシステムの構築をすべてファイル、テキストファイルからですね、行っていくということを行うのがインフラストラクチャーアザーコードになります。続きまして、Docker コンテナを簡単にご紹介させていただきますと、Docker コンテナというものは、ホストの OS、これは現在は、Linux が多く使われておりますが、先ほど申し上げましたように、2016年、Windows サーバーの2016からですね、ここには Linux だけではなく、Windows サーバーもホスト OS に加わります。この、ホスト OS、Linux とか Windows サーバー上でですね、Docker エンジンというものを、動かしていただきます。この Docker エンジン上で、OS とか、Middleware、Web のアプリケーション、これをひっくるめたコンテナ、ですね、コンテナというものを、起動して、提供していくようなイメージになります。で、この Docker エンジン上ではたった一つのコンテナを立ち上げるだけではなくて、複数のコンテナをですね、立ち上げていただくこともできますし、この、Docker Swarm とかを利用していただければ、クラスター環境もですね、構築していただくようなこともできるようになっています。で、ここでですね、マイクロソフト Azure が提供する、Docker なんですけれども、Docker エンジンなんですけれども、これは皆様に、選択していただくことができるようになっています。皆様ご自身の手で Docker エンジンを、構成していただくこともできますし、Docker コンテナを動かすために専用に作られた、コンテナを動かすために専用に作られた CoreOS という、Docker エンジン。これもですね、Azure 上で利用できるようになっています。この、CoreOS はですね、コンテナの稼働に特化した本当に軽量な Linux ですので、簡単にですね、この Docker をですね、利用したい場合には、ぜひですね、この CoreOS をご利用いただければ、非常に、短い、ステップでですね、ご利用いただけるんじゃないかなというふうに思います。で、この、皆様に Docker のエンジンを作っていただいて、それを CoreOS、もしくは皆様自らに作っていただいた後に何をしていただく必要があるかというとですね、先ほどインフラストラクチャーアザーコードのところでご紹介いたしましたように、環境構築用のスクリプトファイルというものを作っていただく必要があります。 この環境構築用のスクリプトファイルを作るために、Docker ではですね、Docker ファイルというファイルを一つ作っていただきます。この Docker ファイルの中にはですね、もともと Docker が用意しているコマンドを記載してですね、インフラストラクチャ、環境を構築していただくわけですけれども、簡単な、コマンドをご紹介しますと、ここに記載しますように、Add とかコマンドコピー、env expose from とかですね、なんとか、こういったような、簡単なコマンドがいくつか用意されています。このコマンドを組み合わせて、一つの環境を構築していただくというような、イメージを持っていただければ嬉しいなと思います。テキストファイルからこの環境を構築していくという、イメージになります。じゃあ、具体的にこの Docker ファイルの中にどういった内容が記載されているのかを簡単にご紹介いたします。まず、Docker ファイル、からのテキストファイルを作っていただいてですね、冒頭、先頭行にですね、from で Ubuntu latest というふうに書いていただくと、最新版の Ubuntu のですね、イメージから、自分自身のですね、イメージというものを作っていただくことができます。続きまして、私はですね、もともと Glassfish というアプリケーションサーバーを、長く扱ってましたので、ここでは Glassfish をインストールする場合を例にしておりますが、具体的にはですね、コマンドを直接叩いていただくこともできます。ここでは run というコマンドを使って、wget というコマンドを実行しています。この wget というコマンドを実行することによって、Glassfish のサーバーをですね、実際にダウンロードしてですね、さらには、もう一度 run というコマンドを実行してですね、展開をして、インストールをして、パーミッションを設定して、スクリプトファイルを追加する。こういったようなことを全部、from とか run とか、ここでは add という、コマンドもありましたが、この add というコマンドはファイルを追加するというコマンドですけれども、こういったような形で、自分自身の環境を構築していただくことができます。で、この Docker ファイルなんですけれども、非常に便利でですね、もともとサービスポートというものはすべて閉じていますが、自分が提供したいサービスポートをですね、expose という、コマンドを使って、開けていただくこともできますし、さらには、OS、そのコンテナを起動した時点でですね、何らかの、スクリプトを実行したいといったような場合には、エントリーポイントというコマンドを使って、特定のコマンドを、コンテナを起動直後にですね、実行するといったようなことも簡単にできるようになっています。では、ここからですね、実際に、皆様に、デモをですね、ご覧いただきたいと思いますが、これはですね、Azure 上で、CoreOS を使って、Docker ファイルを構成してですね、Glassfish をインストールして、さらには、事前にですね、私が事前に作成した Web のアプリケーションを GitHub 上にアップロードしています。その GitHub 上に、置いてある、Web のアプリケーション、WAR ファイルをですね、自動的に、ダウンロードしてきて、その Glassfish 上にデプロイをしてサービスを起動する。コンテナを起動した直後にですね、もう Glassfish でサービスを起動するといったようなところまで、その一連の流れを、これからですね、具体的にご覧いただきたいと思います。まず、CoreOS をですね、インストールするわけなんですけれども、これはですね、Azure のですね、管理ポータルから、マーケットプレイスからですね、CoreOS を探していただければ、CoreOS を探していただくことができます。で、続きまして、CoreOS、この自分で作成する CoreOS について、名前を設定したり、ユーザーの設定を行います。さらには、接続用のパスワードを構成したりとかですね、Azure で管理をするためのリソースグループ、こういったものを設定いただきます。続きまして、リージョンの選択。リージョンですけれども、もちろん日本のリージョンも選択いただきます。ここでは、東日本を選択しておりますが、東日本を選択するとですね、ここの中で利用できる、イメージ、仮想環境のイメージをですね、選んでいただくことができます。ここはですね、非常に重要なポイントで、 どこかはですね、やはりパフォーマンスが重要になってまいります。ここでですね、良い、スペックを持った仮想イメージをですね、選択していただければ、その上で提供するサービスもですね、非常にパフォーマンスよく動いていただきますので、これは皆様のニーズに合った環境を整えていただければと思います。最後に、環境を、作っていくわけなんですけれども、環境が出来上がりますと、自動的に、このようにですね、画面が切り替わります。先ほど申し上げました、Docker の、サーバーというものは、もうたったこれだけ、Azure ではですね、たったこれだけのステップで環境を構築していただくことができます。今、Docker のサーバーの環境をもうすでに構築いたしましたので、ここから具体的に何をやっていくのかといいますと、先ほど申し上げましたように、Docker ファイルというものを作ってですね、Docker ファイルの中で、自分が動かしたい、コンテナのイメージというものを作っていきます。具体的にはですね、事前に、私の方で用意しております、Docker ファイルをですね、ここではちょっと簡単なために、コピーペーストをしていますが、こちらもですね、後ほどご紹介する、URL に皆様に共有しております。後ほどこの Docker ファイルとか、ここで必要なファイルはすべて皆様に、ご覧いただけるような形にしておりますので、後ほどご覧いただければと思います。今、パスワードの設定を行っております。これは Glassfish 専用のパスワードの設定でございますので、もしも皆様が Glassfish ではなく違う、Web のアプリケーションサーバーとかをご利用いただいている場合には、ここの、Docker ファイル以外の設定というものは特に不要でございます。で、もう一つですね、Glassfish のパスワードの設定を行って、で、最後に、先ほどコンテナを起動したときに、直後に Glassfish も、起動するという話をいたしましたが、起動するためのスクリプトファイル、シェルスクリプトの方をですね、ここで、書きます。用意いたします。これもですね、私の方で事前に用意していたものなんですが、asadmin start domain というコマンドを使って Glassfish では起動できますので、それをですね、書いたスクリプトファイルを用意しております。ここまででですね、もう Docker ファイルの準備は出来上がりましたので、実際にここからイメージを作っていきますが、このドッカーのイメージを作る際に、コマンド、まず一つ覚えていただきたいのが、ドッカーのビルドというコマンドです。これはドッカーのファイルからですね、自分自身専用のイメージを作っていただくためのコマンドです。ここはですね、必要なファイルとかをダウンロードするためにですね、結構時間がかかりますので、ちょっと時間を、飛ばしましたが、ここで、Glassfish をインストールしたり、もしくは、ここで今何をやってるかと言いますと、GitHub 上からファイルをダウンロードして Glassfish にデプロイをしている。こういったようなところも、すべて先ほどの Docker ファイルの中に記載されているところから、こういった環境を作っているということをご理解いただければと思います。で、最後に、startGlassfish.shell というものを起動しています。ここまででですね、もう Docker の、上でですね、Docker コンテナ上で Glassfish が、起動しておりますが、Azure 上からですね、この Glassfish のサーバーにアクセスするためには、ポートに対するアクセス権限を、一つですね、与えないといけません。ですので、ここで新しくですね、Glassfish の、サービスポート、8080ポートに対してですね、アクセスできるような、アクセス許可設定というものをここでは行っております。これで出来上がりました。で、先ほど、Docker のイメージを作りましたので、ここから実際に Docker のコンテナを起動します。Docker のコンテナを起動するためには、Docker スペース run というコマンドを使って、この Docker コンテナを起動していただくことができます。今ご覧いただくとですね、Docker のコンテナを起動したときに、すでにですね、ここに Glassfish のログが出力されています。コンテナを起動時に Glassfish が起動して、アプリケーションサービスがもう提供されている。こういったことを今ご覧いただきました。では、実際にですね、この Glassfish ドッカーコンテナ上で動いているグラスウィッシュに対してアクセスしてみましょう。今ご覧いただいたものがデフォルトのページですけれども、デプロイ済みのアプリケーションに対してアクセスしてみたいと思います。今、アクセスしたところですけれども、今、ご覧いただいたようにですね、Web のアプリケーションがですね、自動的にデプロイされて、もうすでに、サービスが、起動された状況で皆様にサービス展開をしていただくことができるということで、非常に、便利。これもすべてテキストファイルから環境構築をしていくということでですね、非常に便利なものでございます。先ほどやったことをですね、簡単に、振り返りますと、私が何をやったのかというとですね、Docker ファイルからまずイメージを作成いたしました。先ほど Docker ファイルというテキストファイルをまず作りました。この Docker ファイルのテキストファイルから実際にイメージを作り出すためには、Docker のビルドというコマンドを使って作成していただきます。このイメージを作成した後にですね、このイメージを元にですね、起動するためには Docker の run というコマンドを使ってサービスを起動していただくことができます。Docker はですね、今後もっともっとですね、ますます重要なテクノロジーになってまいりますので、ぜひ皆様もこの Docker をですね、ご利用いただきたいと思いますし、今後ですね、私も Azure 上でご利用いただくですね、Docker に関する情報をですね、もっともっと多く皆様に提供していきたいなというふうに思っておりますので、ぜひ今後もですね、ご期待いただければと思います。今日ご紹介した内容というのは、もうすでに皆様に共有しております。先ほどご覧いただいたビデオにつきましては、上側の URL、吉尾さん、引くビデオでご覧いただくことができますし、グラスフィッシュ環境を構築するための Docker のファイル、必要なファイルというものは、吉尾さん -gf-docker という URL でですね、アクセスしていただければ、すでに皆様にご利用いただけるようになっております。ここまでですね、Azure 上で、PaaS をご利用いただくのか、IaaS をご利用いただくのか、もしくは昨今出てきた Docker というもの、どれかをご選択いただくというお話をいたしましたが、この Azure というサービスではですね、決してこれだけではなくって、Azure 上のサービスもですね、Java からアクセスするためのですね、機能を豊富に取り揃えております。これもですね、特定の統合開発環境に縛られることなく、皆様が、Eclipse をお使いいただいているのであれば Eclipse、さらには Eclipse であれば Eclipse プラグインを利用していただく。また IntelliJ、IntelliJ につきましても、今後ですね、もっともっと扱いやすくなってまいります。さらには NetBeans、いずれの環境でもですね、Azure 上で提供する他のサービスというものはですね、具体的にどういったものがあるかというと、こちらにあるようなサービスです。アクセスコントロールとか、ブローブサービス、ドキュメント DB、メディアサービス、センドグリッドといったようなメール配信用のサービス、サービスバスですね、こういったものからデータベース、テーブルサービス、こういったような、いろいろなサービスがですね、Azure 上では提供されております。これを Java の API を使って、具体的にはですね、メーベンのプロジェクトがですね、用意されておりますので、これを利用してですね、どの統合開発環境でも簡単にご利用いただくことができるようになっています。その中でもですね、おそらく皆様にとって一番、とっつきやすい、サービスを一つご紹介したいなと思います。とっつきやすいだけではなくてですね、非常に便利なので、まずは、一つ、重要なサービスをご紹介したいと思います。それはブロブサービスというものなんですが、これはですね、ストレージサービスでございます。簡単に言うと、ストレージサービスでですね、ファイルを保存する。これは、例えばでっかいファイルですね、画像ファイルであったとか、動画ファイルとか、そういったような、でっかいファイル、もしくはテキストファイルでも結構です。どんなファイルでも保存をするための、ストレージサービス。こういったものをですね、Java で簡単に取り扱うための、API を用意しております。 この API を利用するためには、メーベンではですね、pom.xml にですね、このディペンデンシーを追加していただければですね、簡単に、このブログサービスというものも、ご利用いただけるようになっています。具体的にはですね、私、このブログサービスに関しましては、すでにサンプルの、コードを書いております。もしもこの、ブログのストレージサービス、Java からこの Amazon、Azure が提供するストレージサービスに対してですね、アクセスしたいという、場合にはですね、この GitHub 上の、Java E7 App on、Azure という、サイトにアクセスしていただければ、Web のアプリケーションから、ファイルをアップロードして、で、アップロードしたファイルを、ローカルのファイルシステムに保存するのではなくって、このブログサービスに対して直接ファイルを保存するといったような一連の Web のアプリケーションを提供しておりますので、どうぞご覧いただければと思います。最後に、開発を行う上でですね、皆様、開発支援のツール、いろんなものをご利用いただいているかと思います。マイクロソフトではですね、開発支援を行うためのツールというかですね、サービスといたしまして、Visual Studio Online というサービスも提供しております。これはですね、もともと、Java の開発者の皆様にはちょっと馴染みがまだまだ薄い、サービスかと思いますが、.NET とかの開発者の皆様では、オンプレミスの環境で、チームファンデーションサーバーと呼ばれている、環境、構築支援のツールが用意されています。これをですね、クラウド上で提供したもの、これが、Visual Studio Online でございます。で、開発環境からですね、開発の管理基盤までをですね、連携させて、例えば、コンティニアスインテグレーションを行ったり、もちろん、この Visual Studio Online にはですね、デフォルトで、Git なんかもですね、用意しておりますので、ソースコードのコミットを行って、コミットをしたものから自動的にテストを行って、そこからさらにですね、ビルドをかけてテストをして、それをもとに新たにですね、先ほどのある Azure 上の、環境でですね、サービスを提供するといったような CI から CD までを行うような、こういったようなこともですね、継続的インテグレーションから継続的デリバリーまで、こういった一連の流れをですね、すべてできるようなもの、こういったようなサービスも提供しております。これは決して .NET だけではなくって、Java の開発者の皆様も、すぐご利用いただけます。アントでも、メーベンでもですね、こういったようなものの連携ができますし、さらには外部の、CI ツール、例えばジェンキンスなんかともですね、連携ができるようになってますので、こういった、他のサービスとかもくるめてですね、ご利用いただくことができるということで、ぜひ、この Visual Studio Online というものもですね、皆様に、ご利用いただきたいなというふうに思ってます。クラウドテクノロジーを活用してですね、開発とか、テスト環境を構築していくということで、非常に、ごめんなさい、これページが戻りましたが、開発基盤のクラウドサービスということで、Visual Studio Online をですね、ぜひ試していただければと思います。クラウド上での利点といたしましては、運用をマイクロソフト側の方に任せていただける。で、社外のネットワークで、サービスを、利用できる。で、何よりも、非常にメリットなのはですね、今すぐ、もうそういった、ですね、環境を整えられる。今すぐ始められることですね。これも非常に大きなメリットです。で、資産をオンプレミスな環境で持たない。で、最新の機能をですね、どんどんご利用いただけるといったようなことでですね、今、Visual Studio Online というものは非常に注目を浴びてますので、ぜひですね、Java の開発者の皆様も試していただければ嬉しいなというふうに思っております。最後に、そうですね、ごめんなさい、一つ忘れておりましたが、この Visual Studio Online ですけれども、 チーム開発の、レベルというかですね、規模が5人以下であれば、今でもですね、無償でお試しいただくことができます。ですので、非常にですね、小さいプロジェクトで、まずはこのビジュアルスタディオオンラインを試していただいて、さらにですね、大規模なところに展開していただければ嬉しいなと思います。最後に、マイクロソフトの Azure はですね、無料の評価版も用意しております。ぜひですね、この Java をですね、Azure の環境上で試していただいてですね、ぜひ、いろんなところで皆様自身が試していただいたらですね、どんどんどんどん、オープン、例えばブログとか、SNS とかですね、そういったところで情報を発信していただければ、嬉しいなというふうに思っております。で、さらには、我々はですね、マイクロソフトは今非常にフィードバックを大切にしております。このフィードバックをですね、元に我々はどんどんどんどんその次の Azure をですね、次のマイクロソフトのプラットフォームをですね、良くしていこうというふうに考えておりますので、皆様にお試しいただいた上でですね、何らかの扱いづらい点があったり、もしくはこうしてほしいなといったような、内容がございましたら、ぜひですね、どんどんこのフィードバックの方を、お寄せいただければ嬉しいなというふうに思っています。皆様へのお願いといたしましては、ぜひ、参加をしていただいて、このオンラインのトレーニングとかを利用してですね、技術の習得を、心がけていただければ嬉しいなというふうに思っています。また我々はですね、サポートの方も提供しておりますので、ぜひどうぞですね、安心して、Azure の上でも Java はもう全然普通に使えます。ご利用いただければ嬉しいなと思います。今日のまとめといたしましては、Azure はですね、皆様、エンタープライズのアプリケーション開発を行っていただく際にも、もうすでに、もう問題なくご利用いただくことができます。すでに、私のもとにはですね、多くのですね、企業様が、Azure の上で Java を動かしますといったようなメッセージもいただいております。ぜひ皆様もお試しいただいて、そういった情報を私たちのもとにお届けいただければ嬉しく思いますし、また、IaaS とか PaaS、Docker だけではなくて、すでに我々が提供している Azure 上のサービス、こういったものもですね、ぜひご利用いただいて、もともとですね、皆様のアプリケーションの幅、サービスの幅というものも広げていっていただければ嬉しいなというふうに思っています。また、ビジュアルスタディオオンラインですね。こちらは、まだですね、Java の開発者の皆様には馴染みが薄いかと思います。ぜひ、こういったものも、試して、いただければ嬉しいなというふうに思っております。ということで、以上で私の発表の方は終わりとなります。どうも、今日はありがとうございました。